お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
私たち消費者やビジネスが商品の配達の遅れや商品の値上がりに直面することが多くなっています。世界中のサプライチェーンがパンデミックの影響を受ける中、国際配送コストは今年劇的に値上がりしました。商品の配達の遅れやコストの増加を受けて、ビジネスは消費者の需要に応えることができず、不満を募らせています。その一方で、コンテナを扱う運送業界は今年、推計で1,500億US ドルの利益を上げるとみられています。イングランド北部リーズにある倉庫を見てみましょう。時期はクリスマス直前のある日の早朝です。この日、待ちに待ったコンテナが中国からやっと到着しました。家族経営のボクサーギフツはゲームや季節の贈り物の企画などを手掛けています。クリスマスは通常1年で最も忙しい時期となります。同社のトマス・オブライアン社長は、自分の顧客にとって商品が今日手元に届くことが必要だと言います。そうでなければこの顧客からの注文はキャンセルされます。しかしボクサーギフツでは、販売する商品の9割が中国製です。中国で作られたものを輸入することで、販売価格を安く抑えています。商品を運ぶコンテナ輸送はこれまでは非常に確実な流通手段でした。しかし、オブライアン社長によると、今年は状況が違います。コンテナで送られてくるものの 95% が、納期から少なくとも1週間遅れています。さらに運送費用も大きく値上がりしており、頭痛の種が増えています。オブライアン社長でした。オブライアン社長によると、消費者からの需要は強いものの、クリスマスギフトが詰められた複数のコンテナが会社の倉庫に到着するのは、クリスマスを過ぎた来年1月です。今日届いたコンテナの中身ですが、中国を離れるまでにすでに3週間遅れており、海の上でさらに1ヶ月遅れました。季節的な要素の強い私たちのようなビジネスにとって、2ヶ月もの遅れは負けを意味します。抱える在庫の販売期間は限られており、私たちのような零細企業にとっては大きな打撃です。オブライアン社長でした。オブライアン社長のコンテナは、中国・上海の近くにある寧波の自由貿易区から送られました。中国での問題は、輸出向けの空のコンテナが不足していたことです。それらの空のコンテナは、本来あるべき場所にありませんでした。コロナウイルスによる施設の閉鎖や遅れで、世界中のサプライチェーンはひどく混乱しています。サプライチェーンへの影響では、今年このようなニュースもありました。ある時点では見渡す限り貨物船が列をなしていました。問題となったのは、22万トンのコンテナ船の船首部分が運河のヘリに引っかかったことです。一見万全に見える世界のサプライチェーンが、実際には繊細なものであることを私たちは今年知ることになりました。エジプトのスエズ運河で今年3月、大型コンテナ船エバーギブンが座礁し、6日間にわたって運河を塞ぎました。この座礁事故で立ち往生を余儀なくされた物品は、1日あたり130億ドル相当に達しました。しかし、長引くサプライチェーンの混乱を招いた真犯人は、コロナウイルスのパンデミックです。物流情報誌ロイドズリストの市場エディター、ミシェル・ビーサ・ボックマン氏はこう語ります。空のコンテナは荷物を積み込むため、再びアジアに送り返す必要があります。コンテナの輸送ラインは鉄道の路線のようなものです。運行スケジュールが決まっており、決まった時間に決まった長さで停泊します。しかし、それが今はできない状態なのです。ボックマン氏でした。ボックマン氏によると、海上コンテナ輸送の費用は劇的に上昇しています。
It is absolutely
今年は本当に信じられない状況にあります。例えばアジアからヨーロッパまでの短期の運賃を見ると、その値上がり率は 366% です。ボックマン氏でした。さらに1年前に前もって価格を決める長期の運賃はより大きく値上がりしています。コンテナ輸送を行う運送会社は今年過去最高となる利益を上げる見通しです。その額は業界全体で推計1500億 US ドルに達します。各港湾施設は物の流れを妨げないために通常よりも長く営業を続けています。さらに新しいコンテナ船の建造発注数も増えていますが、サプライチェーンを取り巻く状況が落ち着くにはまだ時間がかかる見通しです。イギリスの大型商業港湾施設を代表する UK メイジャーポーツグループのティム・モリス最高経営責任者は、ロンドンで開かれた議会委員会でこう証言しました。主要な拠点では私たちはすでにほぼ常に1日24時間年中無休で稼働しています。私たちは施設の受け入れ能力を高め、人手も増やしています。世界中で多くの混乱が起きていることは明らかです。つまりこれが意味することは、コンテナ船がいつ到着するのかということについて、これまで当然だった規則性や可視性、そして予測可能性がすべて基本的にすっかり消えてなくなってしまったということです。とにかく物の流れを維持するために、港湾だけではなく陸上の物流インフラもすべて通常以上に大きく力を高めて業務を行わなければならない状態です。モリス CEO でした。パンデミックで引き起こされた様々な混乱は世界のグローバルチェーンの弱さを浮き彫りにしました。しかしパンデミックが与える影響の大きさを考えると、輸送業界はある意味非常によく持ちこたえているとも言えます。今回私たちが学んだことは、輸送コンテナを世界中にスケジュール通りに運ぶということに私たちの生活が大きく依存しているということです。この問題に対応するために、地元産のものを選ぶ、地元での仕入れを増やすという選択肢もあります。リポートの最初に登場したリーズのボクサーギフツでは、国内での商品の仕入れに着手しています。しかしだからといって、高度にグローバル化された経済がすぐにその姿を変えることはありません。私たちが住む世界は依然として互いに密接に結びついています。これまで私たちが当たり前のものとして見てきた世界のサプライチェーンは、今やオミクロン変異株の世界的な拡大によってこれまで以上の困難にさらされています。BBC のクリス・モリスが SBS ニュースのために制作したリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。